iPod で聞く学問のすすめ5編。私たちは今日、我が慶応義塾において明治7年1月1日を迎えることができました。この明治7年という年号は我が国独立の年号であり、この慶応義塾は独立の塾です。この独立の塾で日本独立の新年を迎えることができるのは、なんと嬉しいことではありませんか。昔から日本は歴史の変遷により、その政府は何度も変わりましたが、今日に至るまで国の独立を失ったことがありません。その理由は、日本が鎖国状態にあったおかげで、外国と関係を持つことがなかったからです。独立を保ったとしても、外国と勢力を争って勝ち得たものではありません。家の中だけで育てられた子供が他人を知らないようなものです。今や外国との交流が急に開け、国内の事業はどれ一つとして外国と無関係なものはありません。まずは、我が国の独立はひ弱であることを知るべきです。そもそも国の文明は形だけで判断すべきではありません。学校とか工業とか軍隊とかは皆文明の形です。この形を作ることはさほど難しいことではありません。金さえあればできることです。しかし、この他にもっと重要な無形の要素があります。それは、目で見ることができず、耳で聞くこともできません。理解することも、貸し借りすることもできません。そして、国民の間に存在し、影響が非常に大きく、文明の真髄というべき、大変重要なものです。さて、それは何でしょうか？それは、国民の独立精神のことなのです。最近、政府はしきりに学校を建て、工業を進め、陸海軍の制度も一新し、文明の形はほぼ備わってきました。しかし、外国の勢力に対して自分の独立を守り、競争しようとする人はいません。競争しないだけではありません。外国の事情を知る機会に恵まれた人でさえ、それを詳しく知りもしないうちから、萎縮するだけです。相手に対して萎縮していては、たとえ少々の能力があったとしても、その力を十分発揮することができません。つまり、国民に独立の気力がなければ、文明の形も無用の長物になってしまうのです。こうした日本人が無気力になってしまっている原因を調べると、数千年の昔から全ての権力を政府が一手に握ってきたことにあります。まるで国家は政府の所有物で、国民はそこに曲がりするお客のような状態です。国民は国の運命を真剣に考えることもなければ、自分の気力を発揮する機会もなく、結局、これが国中の気風となってしまったのです。さらに現在では、これ以上にひどい状態になっています。足利や徳川の時代は、武力をもって国民を支配しました。しかし、明治政府は武力だけではなく、その知恵も鋭く、万事に抜け目がありません。学校を作り、軍備を整え、鉄道を敷き、電信を開通させました。コンクリート建築を建て、鉄橋をかけました。決断の素早さと結果の素晴らしさは目を見張るほどです。これを見た国民は、政府にはとてもかなわないとさらに萎縮するだけです。昔の政府は武力があり、今の政府は武力と知力がある。昔の政府は国民の力をくじき、今の政府は国民の心をくじく。昔の国民は政府を鬼と思い、今の国民は政府を神と思う。 昔の国民は政府を恐れ、今の国民は政府を拝む。このような状態が続けば、日本の文明は衰えていくばかりでしょう。西洋諸国の歴史を見ると、商業も工業も、どれ一つとして政府が作ったものはありません。そのほとんどは、中流階級の人々の工夫から生まれたものです。蒸気機関はワットの発明ですし、鉄道はスティーブンソンの考案です。その研究や発明が学者の知力で完成すると、それを実用化し普及させるために、民間に会社を作り、全国に広めていき、国民の豊かな生活をもたらしたのです。これらの偉人たちは、中流階級と言われる人々で、大臣でもなければ、単なる労働者でもありません。まさしく、国民の中等程度の身分であり、その知恵によって、社会を先導した人たちです。この場合の政府の義務は、ただ民間の自由な活動を保護することに過ぎません。文明の事業を実行するのは民間人であり、その文明を保護育成するのが政府だということです。現在の日本で、この中流階級にいて、文明の先頭に立つべきなのは、知識人たちでしょう。けれども、この知識人といえども、世間一般の風潮に流され、ひたすら政府に頼って仕事をしようと思っています。大抵の人が民間人であることに満足しません。民間には見向きもせずに公務員となり、つまらない事務作業に追い回されて、心身をすり減らしています。全く馬鹿げたことです。中には、優秀な人材が漏れなく政府に就職できたとして、喜んでいる人もいますが、これは官僧民婦の悪い風潮の結果で、日本の文明のためには、大きな不幸と言わなくてはなりません。国の文明を創造発展させなければならないはずの知識人たちが、独立の気概を日々失っていくのをただ傍観しているだけで、これを心配する人がいないのは、実に嘆かわしいことです。ただ、私たち慶応義塾の同志だけは、この不幸を免れて、長年独立を維持しています。私たちは民間独立の塾にあって、独立の精神を養い、その目指すところは、日本国民全体の独立を確立することにあります。とは言っても、官僧民婦の風潮は、あたかも急流や暴風のような勢いです。この激しい勢いに逆らって、毅然として動かされないことは、容易なことではありません。大きな勇気がなければ、知らず知らずに圧倒されてしまうでしょう。慶応義塾の同志で、すでに学問を身につけた人は、艱難辛苦に耐え、その身につけた知識を文明の授業に役立てなくてはなりません。商売にも努力しなければいけません。法律にも議論を尽くさなければなりません。工業も起こさなくてはなりません。農業も進めなくてはなりません。著作や翻訳や新聞発行など、文明に関する事業は、すべて自分の使命として、国民の先導者となり、政府と協力すべきです。政府の力と民間の力が均衡してこそ、国全体の力も充実します。やがては、日本が確固たる基盤の上に独立を確保し、外国と競争しても少しも劣らないほどになるでしょう。今から数十年後に、今日のこの日を振り返って、なんと貧弱な日本であったのだろうと、哀れみ、笑い飛ばすことができたら、実に痛快なことではないでしょうか。皆さんには、ぜひその方向を目指して、大いに努力してもらいたいものです。